皆さんおはようございます。今日は小春日和の中を集うことができました。今日は昇天者記念礼拝ということですね。毎年この時期に、昇天者記念礼拝を守っております。私たちに関わりのある、そしてもうすでに、天国に帰られた方々を覚える、そういう礼拝を年に1回持っているわけです。私たちの前に写真が並べられています。すでに天に帰られた方々の写真です。私たちはこの人たちを拝むのではありません。そうではなくて、この方々が生きられた人生を振り返ることを通して神様を覚える、そういう礼拝なんですね。ですから神様を覚える、神様を礼拝する集まりであります。さて、皆さんは死という言葉を聞いて、あるいはまたそういうふうに死と書かれている文字を見てですね、どんなイメージを持つでしょうか。なんか明るいイメージでしょうか。ウキウキしてしまうような、そんな感じでしょうか。まあ多分そうじゃないと思うんですね。その反対だと思います。普通は死っていうとですね、なんかこうもっぱら暗いイメージ、まあ響きっていう言葉ありますね。死に関連した言葉ですけれども、近親者の死にあたってね、学校とかそれから会社を休んで喪に服することを、まあ響きと、こういうふうに言うわけです。この響きの木という字はね、どういう意味かと言いますと、忌まわしいとか縁起が悪いとか不吉っていう、そういう意味なんです。ですから私たちはなんかこう死というとですね、縁起が悪くて忌まわしくて、不吉な嫌なものだという、そういう考えがね、こういう字にも表れていますね。まあ、私たち日本人の文化がそういうふうに死というのをずっと考えてきた、見てきたということだと思います。いろいろな、いわゆるまあ宗教の儀式でも、死は縁起の悪いもの、あるいは汚れたものというように捉えられているようです。まあ、キリスト教のお葬式では、そのご遺体を教会にお迎えして、そして礼拝を守る、お葬式を守るということですけれども、まあ、神道の世界ではですね、ありえないそうですね。このご遺体を神社に運び込むということは絶対にありえないことなんだということを聞いたことがあります。あるいはユダヤ教でも、この死体に触れてしまったらあなたは夕方までだったでしょうか、こう汚れるというふうに、まあ、旧約聖書に書かれています。死体に触れると汚れるという、そういう発想があるんですね。でも私たちが信じているキリスト教では、死は汚れではありません。確かに人が亡くなってしまうということはとっても残念で悲しいことではあります。ですからキリスト教の葬儀でも、そのですね、愛する人を失ったその家族は涙を流すことがあるでしょう。残念で悲しいことなんですけれども、縁起が悪いことであるとか、不吉なことだというふうには全然考えないんですね。死は一つの通過点だというふうに私たちは聖書から教えられています。ちょうど学校に行くようになったり、あるいは成人式を迎えたり、あるいは社会人になったり、まあそういう人生にはいくつかのこう通過点というのがあります。ちょうどそれと同じようにですね、死というのも通過点なんだ。まあでもそれでもですね、この世での生を終えるっていう意味では、そういう方面から見るならば通過点ではなくて、まあ終点とも言えますから、死というのは終点でもあり、でも通過点でもあるっていう特殊な出来事だということができます。さて、誰でもいつかは死ぬわけです。いつ死ぬのか誰にも分かりません。 あなたの命はだいたいあとこのぐらいですよというふうに言われてですね、その通りに亡くなる人もいらっしゃいますけれども、そしてその方はですね、心の整理をして、あるいはまた身辺の身の回りの整理をしてですね、亡くなる方、そういう方もいらっしゃいます。まあ、昔お目にかかった方のご主人、あと1年ですというふうに告げられたと。それで、この、まあ、お子さんもいらっしゃったんですが、このご家族は、まあ、特に奥様と2人でしょう、2人で備えをしていこうということにしたと。病院ではなくて自宅で療養するということを選びました。最後のうちに、最後の旅行ということですね、体が本当に弱ってしまわないうちにということで、昔家族で、一生懸命お金を貯めて、旅行した沖縄にもう一回行こうということで沖縄旅行をいたしました。まあ、病気のために、まあ、こう退職をしなければならなかったんですけれども、もう一回その会社を訪ねてですね、本当にありがとうございましたと、最後の、まあ、お別れでもあり、またお礼をしに行きました。その方はご自分の葬儀のプログラムを自分で作りました。そして、まあ、当時ですから、こういうVHS のテープみたいなやつですね、葬儀で流す、そこに集まってきたくれた人々へのメッセージを、まあ、こう写して残したんですね。そしてこの方は本当にこの、まあ、このお医者さんがだいたいこのぐらい1年ぐらいですと言われた、そのぐらいの時にですね、亡くなって、そして葬儀を持ち、その葬儀でそのビデオは流されました。まあ、実はあるテレビ局がこの方の住む町、まあ、東北の方の町なんですけれども、面白いっていうかね、こういう人がいるよっていうことでずっとそれを追ってたんですね。それを私は見せていただいたことがあります。テレビを収録したビデオですね。その奥様に会って見せていただいたことがあるんです。そういう方もいらっしゃいます。一方でね、私がお世話になった大学の先輩でもあるある方はですね、教会に行って、そして午後3時から役員会があると。あ、そうか、じゃあちょっと時間があるから用事を済ませてまた3時に戻るからと言って教会を出られました。でも3時になっても戻ってこない、おかしいね、どうしたんだろう、何かあったのかね。でも10分遅れて待っても20分待ってもこの教会に戻ってこないということでですね、どうしたんだろうということになったわけですが、実はこの12時過ぎでしょうか、じゃあ3時に戻るから、元気に出て行ったその後ですね、路上で、心臓麻痺を起こして、その場で天国に行ってしまったということだったわけです。まあ、本当にね、この死というのはいつ来るかわからないものだなというふうに思いますね。私たち自身もいつ来るかわからない。だからこそ神様は私たちに、あなたの神に会う備えをしなさいと、これはアモス書という旧約聖書の書物の4章12節の口語訳です。まあ、修法の中に今日の引用箇所というふうに書いてありますので、後で見てください。あなたの神に会う備えをせよ、こういうふうに言われるんですね。でも死に備える、どうやって備えるんだろうなと、ね、こう来週イベントがあるからそれに備えなさいとか、そういうのはね、何をしたらいいのか想像がつきますけれども、あなたの神様に会う備えをせよ、いつか神様に会う時が来る、それは突然来るかもしれない、それは死を意味しているわけですけれども、それに備えなさいと、どういうふうに備えるんだろうかと。今日の司会者の方に読んでいただいた詩編の言葉がその答えを言ってくれています。神様に、あなたの死は値高いものだ、あるいは口語訳では、あなたの死は尊いものだと言われるように備えなさいということなんですね。つまり神様の目に値の高い死、神様の目から見て尊い死というものがあるんだと。 そして、まあ、この私たちはですね、人は生きてきたように死ぬんだというふうに言う人が、まあ、そういうことを聞いたことありますけれども、たっとい死ということは、値の高い死ということは、その人が値の高いと言いましょうか、神様の目から見て値の高い、たっとい生き方をしてきたということでもあるわけですね。それまでの生き様が値の高い、たっといものだということです。命と死はつながってるんですね。まさに通過点だからこそこういう言葉が言えるのでしょう。神様の目に値の高い生き方、たっとい生き方ってどういう生き方なんだろうか。ルカによる福音書の12章、全部は読みませんけれども、金持ちが登場します。農業経営者のようですね。何を栽培していたのかは書いていないんですけれども、もうこのたくさんの収穫があったと。そしてある年ですね、もう特に収穫があったんですね。もうオクラに収めきれなくなっちゃった。どうしようかなって悩んでいます。まあ贅沢な悩みですよね。収穫がなくて困るんじゃない、ありすぎて困ってるわけです。どうしようかな、いろいろ悩んだ末に、そうだ、ここは一つ投資をしてもっと大きいオクラを建てよう、こういうふうに思ったと言うんですね。この人どういう人だろうかなと思います。まあ、助裁なく授業を行った人でしょう。本当にこの経営の能力といいましょうかね、そういうのがあった人なんでしょうけれども、でも事業というものは、この事業の才能、経営の才能だけでは成功するものじゃないと思います。なぜならば一人でやるものじゃないからですよね。この方も農業です。まあ、息子も農家なんですけれども、ある程度の規模になってくるとどうしても人の手が必要になってきます。一人でやりきれるものではありません。そしてもちろんその収穫したものを自分でこう売ってるわけではありませんよね。この農協やあるいはその他のこの流通の人たちとのお付き合いもあるでしょうし、またいろいろな出会い、そういうお付き合いの中での出会いが非常に大切なようです。それによって今までは扱ってくれなかったスーパーが扱ってくれるようになったり、まあいろいろそういうことがあるわけですよね。この人どういう人だったろうか、いわゆる経営ノウハウもたくさん持っていたかもしれませんけれども、そこで働いてくれる人たちの気持ちが分かって、みんながですね、いやこの人たち、この人のためなら一生懸命仕事しようと、まあね、多くの人がこの人に惚れ込んだと思いますよ。だからね、この蔵がもう小さくなっちゃって困ったなというような贅沢な悩みを持つほどに、豊かな収穫があったわけですね。本当に魅力的な人でした。そしてこの人が亡くなったんですね。お葬式には大勢の人が詰めかけたと思います。もう多くの人が涙を流してね、いや残念だ、もっと長く生きてほしかったと、ね、もっと大きな仕事をしただろうにというふうに語り合っています。そしてまた、いやでもこの人にあやかりたい、私もこの人のような人生を送りたいと、まあ、そんなことを言っていた人もたくさんいらっしゃったと思います。まさに大往生なんですね。人々は、いや値の高い人生を生きた人だ、いやたっとい死だ、そういうふうに言ったに違いない。でも神様の目の前には彼の人生、そして彼の死は値の高いものだというふうには見えなかったんですね。逆に神様は聖書を読みますと、愚かなものよというふうに言ってるんです。愚かなものと言われちゃったんですよ、この人。なぜこの人の死は、また人生は神様の目の前に値高いものではなく、たっとい死ではなく、愚かなものと言われてしまうようなものだったんだろうか。いやこの人の人生がそうだったら、いやこの人の死がそうだったら、 と私たちは戸惑いを覚えます。一体神様の目に尊い生き方、値の高い死というのはどういうものなんだろうかというふうに思いますね。私たちはこういう時に山ごもりをして座禅みたいなことをしてですね、こう答えを求める、滝に打たれる、そうではないんです。聖書の中に答えがありました。今日の聖句詩編をもう一度読んでみますと、そこにはですね、主の慈しみに生きる人の死は主の目に与えたかい、こう書いてあります。ズバリ答えが書いてありますね。間違えようがありません。主の慈しみに生きる人、その人の人生が尊いものであり、その人がこの世を去るとき、その人の死は主の目に値高いということなんです。先ほどお話ししましたルカによる福音書に登場した大きなお蔵を建てようといったお金持ちは、主の慈しみに生きることはしてなかったんですね。彼は大きな蔵を建てようという時、こう言ってました。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、一休みして食べたり飲んだりして楽しめ、こういうふうに自分に語りかけているわけです。彼はたくさんの蓄えはしたかもしれない、でも主の慈しみは知らなかった、その必要を認めようとはしなかった人だったということです。もっぱら自分のその商売の才能でしょうか、農業経営の才能でしょうか、自分が頼り、そして助けてくれる人たち、その人たち、従業員の人たち、それが頼り、また蓄えたものが頼り、だからもうこんなに蓄えた、ちょっと一休みしてと言っていますけれども、要するにこれからちょっと楽できるかな、悠々自適でいけるかな、私の老後もちょっとはね、こうこれでいいかな、そういうふうに言ってるわけですね。それらが頼りでありました。私はこの人の長い間の努力をくだらないとか無駄だとか、そんなことを言っているのではありません。あるいは努力したから、その結果としてですね、この人がいわゆる成功したというのが悪いことだと言っているのではありません。ただ残念なのは、この人には本当に豊かな才能があったんでしょうけれども、永遠という視点がなかったというか、あまりそちらに気を向けなかったと、死んで終わりというのが彼の考え方だったんです。だから余生は食べていける、余生は楽しくやっていける、それでいいじゃないかということであったわけですね。死んで終わりというのが彼の考え方だったんです。この世で生きている間ということに限ってみれば、彼の生き方でいいでしょう。物があって、お金があって、まあ今の時代であればすごく高級な介護、有料介護施設に入ってですね、そして、何不自由なく過ごすことができるかもしれない、ね、それでこと足りるかもしれない、この世に限れば。でも死というのは終わりなんだけれども通過点でもあるというふうに言いました。通過点を通ったその先にはですね、何もないのではない、この世を去った後の私たちの存在というのがあるんだと。そこではこの世で得た、蓄えたものや金や、あるいはこの、ね、おそらくこの与えられていた賜物というようなものも、その先では役に立たないということなんですね。そのことについてこのお金持ちは考えることしませんでした。そしてまた、この世に生きている間、自分の罪深さに気づいたり、それを認めたり、そして神様の慈しみに信頼するということをしませんでした。私たちがこの地上に生きているこの時間というのは、そのことのための時間でもあるんです。私たちが自分を知る時間、神様の前の自分を知る時間、そして神様の御心に到底届かない自分というものを知って、主の慈しみに生きようというふうに決める、これを信仰を決心するなんていうふうに言う、そういう言い方をしますけれども、要するに神様の慈しみが私に必要だ、その慈しみに生きろという、そういうことを決めるための時間でもあるんですね。 神様を信頼しきれない、そもそも信頼しないで偶像であるところの物やお金や自分の力、誰かが助けてくれるだろうその人の力、そういうものを当てにする、そういうことを、まあ、罪というわけですけれども、自分がその罪あるものであると、やっぱりどっかそういうものがあるなと、いやそういうものに違いないな、それが私だなということを認めて神様の許しを願う、そういう自分であるということ、それが主の慈しみに生きるという、そういう人の姿なんですね。イエス様が全部罪引き受けてくださって、罪の裁きを代わりに受けてくださってね、それを信じますと言っても信頼しきれない弱さを持つ、でも私、そういう私を愛し導いてくださる、それが慈しみでしょ、ね、だって立派な人をねすごいねっていうのは慈しみじゃないですもんね。その慈しみに生きる人、それが神様の目にかなうということなんです。その人もいつか死ぬ、その人の死が神様の目に値高い死だというふうに今日神様は語っておられるんです。さて今日私たちがそれぞれに思いをいたしている人たちがいます。もうこの世にはいません、天に召された人たちです、ね、写真もある人もいれば、ここに写真はない人もいらっしゃいます。この人たちの人生は様々でした。サラリーマンとして生きた人がいらっしゃいますし、それから主婦として、生きた人がいらっしゃいます、事業を起こした人もいらっしゃいます。頑丈な体、健康な体を持っていた人もいらっしゃいますし、病気がちであったという人もいらっしゃいます。あるいはまた障害をお持ちであったという方もいらっしゃいます。いわゆる、まあ、飛んでいた人もいらっしゃいますし、それほどでもなかったという人もいらっしゃいます。長生きした人もいらっしゃいますし、ちょうど平均寿命という方もいらっしゃいますし、またどちらかといえば短命だったという人もいらっしゃいますね。突然亡くなってしまった人もいらっしゃるかもしれません、まあ、本当に様々です。でもこの人たちには共通点があるんですね。何が共通点かと言いますと、みんな主の慈しみに生きた人たちだということです。みんな主の目に値高い生を生き、そして値高い死を死んだ人たちです。それが共通点です。今天の御国に迎えられて主と共に生きている人たちです。この世に生きていた時には弱さがあったに違いない、繰り返し繰り返し罪を犯し続けたに違いない。でも今やその罪からももうね、罪があるということから解放されて、ただただ神様を見上げて礼拝しているこの方々です。そしてまたこの人たちは私たちに語りかけている証人でもあります。二つのことでしょうかね。まず私たちに、いやあなたたちもね、まあいろんな生き方あるかもしれない、でも主の目に尊いと言われるそういう人生を歩みなさいね。そしていつかわからないけれども主の目に値高い死を迎えようじゃありませんか、主の慈しみに生きてください、神様の愛と許しの中を歩んでくださいねと。まあ自分を責めるということもあるでしょう。でもね、この責め切っちゃダメですよ。必ず十字架を見上げなさいねと。責めて責めて裁き切っちゃダメですよ。そういうあなたを神様が今愛してくださっている。神様は慈しみの神様なんだ。十字架を見てごらんなさい。そのことがわかるでしょう。私もそのことを、私たちももうね、そこのそこまで見ることはできなかったけれども、今本当にそうなんだということが分かります。そう語りかけています。そしてまたこうも語りかけていますよ。いや私たちね、主婦でありまたサラリーマンでありね、私たち今仲間一緒にいるけれども、それぞれね話してみると、この地上で生きていた時には いろんなことがあった、ね、そういう話を今ねお互いにしてるんですよ。世では患難がある、本当にそうだ。でもね、本当に主はあの時、私があの苦しみの中にあった時、この悲しみのあった時、中にあった時、主はすでに世に勝っていたんだということがね、今わかる。そのことは聖書に、聖書を通して神様が語ってるじゃないですか。そのことを覚えてください。がっかりすることあるでしょう。でもね、絶望することないですよ。いや、私も絶望の淵に行ったことがある。でもね、本当に絶望する必要ないんだって今本当によくわかります。主はすでに世に勝っているんだから、全てのことは愛働いて益となると、神様の言葉は真実なんだから。私たちは天国に来て、自分の生きてきた道を振り返って、今そのことがはっきりと見えますよ。あなた方には今見えないかもしれない、本当かなと思う気持ちも起こるかもしれない。でも神様の言葉はみんな真実だ。そのことが今よくわかります。だから勇気を出しなさい。神の目に値高い、そういう人生を歩みなさい。そして神様の目に立っといと言われる、そういう死をいつか迎えなさい。とそういうふうに私たちに語りかけています。一言お祈りをいたします。天の神様、昇天者記念礼拝です。天国に帰られた方々、今私たちが心に浮かべている方々、また全てではありませんけれども、この前に写真が飾られている方々、お互いにこの地上では知り合うことはなかったかもしれませんけれども、今天国で、この教会を通してでしょうか、つながりを持ち、そして語り合っていることと思います。そのことを今思い巡らします。そしてこれらの方々が主の慈しみに生きた人だったということ、そしてあなた方も私たちも主の慈しみに生きるように、そして神様の目に尊い死を死ぬように、人々の目に尊い生き方、そういうのもあるかもしれない、そしてそれも大切かもしれないけれども、それ以上に主の目に尊いと言われるその生き方、慈しみに生きるその生き方をしなさいというふうに語りかけています。そしてそれは神様のメッセージでもあります。どうぞ神様、私たちは弱いものですけれども、でも今日私たちが覚えている、信仰の先輩たち、もうすでに天に帰られた方々が、弱くて大丈夫だ、私たちも弱かった、神様は本当に最後の最後まで支えてくださるお方だということを証ししています。どうぞ私たちがその証によって、また神様の言葉によって力づけられて、今日からの歩みを進めることができますようにお導きください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。